はい、皆さんおはようございます。今日も始まりましたヨシさんの独立ラボ。今日は第21回目ということですね。今日は6月22日なんですけれども、昨日のワールドカップ第2戦良かったですね。皆さんもご覧になられましたかね。なんか貫禄を感じるというか、なんでしょうね、今までの日本代表とはまた違う、世界に挑戦をするチームというよりは、世界でなんか普通に戦っているチーム、っていうような貫禄みたいなものを感じたなという感じでもありましたですね。さて、前回は、この番組、おっさんの独立ラボはですね、48歳3児の父、海外在住の私、おっさんがですね、昨年、体調を壊したことをきっかけにですね、今年の頭にですね、長年続けたサラリーマンを辞めて、新しい生き方を模索してみると、その中での学びとか出会いとか喜び、失敗、葛藤みたいなものを発信していく番組でございます。昨日、ちょっと前にですね、ひょんなことから再生回数を確認したらですね、このスタンド FM と Spotify と Podcast と、それぞれ、で聞けるんですけども、これ一括して再生回数見れないんで毎回全部見なきゃいけないんですけど、3つ合計したら2000何回っていう風になってたので、本当にいろんな方に聞いていただいてありがとうございますという感じですね。はい、本当にありがとうございますね。はい、これからも楽しんで続けていこうかなと思っておりますという感じですね。で、先週は、そうですね、長いタイトルの没頭と不自然と友達と青もみじの流れ星というタイトルで、お送りしました。大人の修学旅行報告シリーズだったわけですけども、今日はですね、今日のタイトルは説明できない存在ナンバーワンということでお送りしたいと思います。シャープワンというか、最も説明できない存在という意味ではなくて、説明できない存在の一つ目、ナンバーワンですね。ナンバースリーまで続くんですけど、今日はナンバーワンということでお話をしたいなと思っています。私今5月の末から、今月、来月の半ばぐらいまで、日本に帰国しておりますということなんですけども、帰国をしている時はですね、娘が東京に今年から、東京で大学生になったので、そこのワンルームマンション、ちょっと広めのワンルームマンションを借りたので、そこに居候といいますか、泊めてもらってるわけですよ。18歳の娘とその父親がですね、同じマンションで、生活をしているっていうのは、ある人に驚かれたりもしますよね。よく嫌がられませんねと、いうことも言われたりするんですけど、我が家は、ありがたいことにというか、仲良くしているというか、過度に双方干渉せず、っていうのもあるかもしれないですけど、普通に泊めてもらってると。もちろん年中いるわけじゃないので、年間に数ヶ月もいないんで、という、期間限定だからっていうのもあると思いますけれども、娘も許してくれてるというか、その分、ちょっと広めのワンルームに住めてるので、ラッキーみたいな、泊まるならどうぞみたいな感じで言ってくれてると。ちなみに、明日か。その他家族、今マレーシアにいる家族、長男、次男、それから妻も日本に帰国するんですね。夏休みに入ったので、インターナショナルスクールが。なので、みんな日本に来るんですけど、日本に今我が家は拠点がないので、エアビー借りたりもしますが、あとは実家に帰ったりもするんですけども、東京にいるときは、この、ワンルームマンションに、最マックス5人雑魚寝するっていうですね、キャンプかみたいなことがですね、起きる時期も 数日、まあ数日、1週間ぐらいとかあるかな、まあそんな感じなんですけども、で、まあ、この説明できない存在っていうタイトルは、それはつまり子供っていうことなんですけど、まあ我が子と言いますか、のことで、ナンバー、まあ、シャープ1と言ったのは、私3人いるので、まあ、今日は1人目、つまり長女について話をしてみようかなということでございます。で、なぜ突然この話をしようかと、まあ、ちょっと大人の修学旅行シリーズから、なぜこの話に展開したのかっていうことですけど、先日ですね、2日前かな、ふとですね、娘と2人でカラオケに行ったんですよ。人生で初めてですね、娘と2人カラオケは、家族でカラオケ行ったことは1回か2回やったかなって感じなんですけど、娘と2人カラオケは、ふと思い立ってですね、行ったんですけど、僕から誘って、あ、行くみたいな感じで、家の近くの、まあ、普通のカラオケボックスに行きましたと。まあ、実はその前に、2人で、この、まあ、最近ここに引っ越してきたので、あんまりここら辺の近くの店知らないんですけど、まあ、ちょっと私が見てて、こう、ちょっとこじゃれたカウンターの焼き鳥屋さんがあったので、まあ、そこに、ね、娘と2人で、まあ、居酒屋ですけどね、に行って、で、うまいもん食って、まあ、この店もすごい美味しくて、ただ娘と2人で居酒屋に行くっていうのも初体験ですね。まあ、もちろんお酒は飲めないので、私だけが飲みましたけど、まあ、その、まあ、食事も2人で、楽しかったし、まあ、今大学生になってもう超金髪なんですけど、娘は金髪の若い娘と初老のおっさんが、まあ、初老ではないかのおっさんが2人で飯を食ってるっていう状況で、周りからは親子に見れてんだろうか何なんだろうなとか思いながら、まあ、飯を食ってですね、その後カラオケ行ったんですよね。で、まあ人生初の2人カラオケだったわけですが、まあシンプルにただ超楽しかったんですよね。で、最初1時間半で、入室したんですけど、気づいたら3時間2人で爆笑しながら歌ってるっていう、ことだったんですよね。で、採点とかあるじゃないですか。で、娘めっちゃ歌うまいんですよ。もう常に10点以上離されるんですよ。10点ぐらいかな、大体。まあ5点から10点ぐらい娘に離されて、どれだけ頑張っても、娘に絡まないという中で、まあいろんな、まあ世代がもちろん30歳ぐらい違うので、知ってる歌はずれるし、まあ、私が歌う歌は娘はほとんど分かんないし、まず逆もしかりっていう状態なんですけど、まあ、それでもですね、気づいたら3時間になるっていう超楽しい時間ですね。シンプルに楽しい時間を過ごせて、なんか新しい関係性が生まれてんなっていう感じも少ししたので、ちょっとまあここ最近でいうところの結構大きな心の動きでもあったので、まあ、話してみようかなと思ったという感じですね。で、まあまあ今娘と過ごしていることだとか、まあ、カラオケだ、ご飯だ、まあ家で私が料理をしてここでご飯を食べるシーンっていうのもあったりもします。基本私は日本にいる時は絶対ほぼ毎日誰かに会ってるんで、で、大体夜出かけるんで、で、昼間は今度娘が学校に行ってるんで、そんなに同じ時間を過ごしてるわけではないんですけれども、まあ、なんてことはない。親子の生活だし、とても普通なこと、普通な時間を過ごしているんです、いるんですけども、それが、まあ、実は多分普通じゃないし、極めてありがたい。あることが難しいと書いてありがたいことだよなということをまあ思いながら、まあただその場に関しては非常に幸せだなというのを、まあこう何とかこれまでラジオでも言ってますけれども、今ここっていう時間に入れる割合が高いので、 こうだからこそ感じられる。今までだったら同じような時間の過ごし方をできてたとしても、あ、次はあれしよう、明日はこれしよう、あれはどうしよう、今後はどうなるんだ、就職はどうだみたいなことばっかり考えてて、なかなかこう今この時間に過ごせていることのありがたさっていうのを感じることは実はほとんどなかったけれども、今それは感じられているなと思っているところなんですけど、でまあちょっとヒストリー的なところを話しておくと、まあ長女ですね、うち子供3人いて長女ですと、で今18ですと、でまあ長女ですから、まあもちろん初めての子供なわけですよね、我々夫婦にとって。なのでまあ一人の時、要は長男が生まれるまでっていうのは完全に我々は2対1の、こう子供に完全フォーカスをする、一人の子供にフォーカスをするという時間が3年ぐらいあって、でまあ我が子はなぜかトーマス、あの機関車トーマスにハマっていたので、まあ、奈良に住んでいた時にわざわざあの富士急ハイランドのトーマスランドですか、のとこまでわざわざ来た思い出とかっていうのは結構残ってたりしますかね。でまあその後弟たちが生まれて、でなんだお姉ちゃんなんだからみたいな、その悲哀っていうんですか、あの大体長女はそういう目に遭うってよく聞きますけど、お姉ちゃんなんだから我慢しなさいみたいな、多分そういうことも我々も言ってたんだと思いますね。で特に一人目の子供だからもう全てが見よう見まね、最初のおむつ交換から沐浴から始まって全部見よう見まねで、まあ、でもめちゃくちゃ楽しく幸せな時間を過ごさせてもらった記憶ですけど、まあ、あの長寿あるあるもあったと思いますね。でまあめちゃくちゃ賢いんですよ長女は。こう喋っていて、ああよう考えてんなと、頭の回転が早いなと思うことがよくある。で時に感情的だったりもしますが、こう切れる時は切れるみたいなとこもありますけれども、基本賢くて、で中学受験も、結構いい学校にスパッと受験受かって、でまあ、そこからコロナもあってちょっと不登校が数年間あったと、まあそんな感じ でその後通信の高校に転校して、結局マレーシアには一回行ったんだけども、私はアジアは嫌だっつって日本の大学に行きたいって言って、日本の、まあ、私の母親の、まあ、要は実家ですねに一人で通信制高校の授業を受けながら、まあ、今年大学に無事受かったと、まあ、そういうことなんですよね。で一時、まあよくあるあるなんですかね、あの長男とはめちゃくちゃ仲悪かったですね、日本の時は。日本にいる時はもう本当に長男から長女は嫌いじゃないんだけど、長女からは長男がとても嫌いだったようで、なんかかなり文句言ってましたね。ちょっともう今は思い出せないですけど、でちょっと険悪な時期っていうのもありましたね。まあ、ただマレーシアと日本に分かれて暮らすようになって、でしかも時間が経って、まあ成長っていうんですかねっていうのもあったのか、まあ、今は意外にたまにオンラインで会話とかすると、あの長男と長女は意外に仲良く情報交換してたりとか、なんか最近元気にしてんのとか、彼氏できたらしい、彼女できたらしいやん、どうのこうのみたいな話を普通にするようになっているっていう感じですかね。でまあ、今はちょうどまさに昨日が父の日でしたか、まあ、結局何ももらわなかったですけど、まあ、長女からは父の日だし何か買ってあげようかみたいなことを言ってくれたり、まあ、バイトもしてるし何か買おうかみたいなことを言ってくれたりと、まあ、母に対し母親である、まあ、私の妻に対してもすごく優しく接してくれているというような感じですかね。で、まあ、その不登校の時に2023年かなの時に、私がちょうど、まあまあ、家族で、まあ、移住しようという時にちょうど仕事を辞めたので、その時にちょうど時間があって娘と、まあ、2人で、ヨーロッパ1ヶ月旅行しましたね。2人で、まあ、不登校であるがゆえに、通信制高校であるがゆえに時間もあったし、で私も仕事を辞めて時間もあった。一方で、まあ、学校に行ってないがゆえに人とがしているような経験をしてない面もあった だろうからというところで、まあいろんな経験をさせてあげたいなと、視野を広げたいなっていうのもあって、2人で行きましたね。まあ長男、次男はその次男とかは学校があったし、まあ、その全員連れて行くわけにもいかなかったので、まあ、私がちょうど時間があるということで約1ヶ月行ったっていう思い出もあったりしますね。その時はイギリスに住んでいる私の先輩、大学時代の先輩の家にちょっと1週間ぐらい泊まらせてもらったりですね、あとはあの船に乗って地中海を少し巡ってみたりとか、電車乗ったりとか、ルーブル美術館行ったりとか、まあいろいろしましたね。それも、まあ、何かの、糧にはなるだろうし、まあ、いい思い出だなと。多分最初で最後だと思うので、まあ、いい思い出だなというような感じを、があったりすると。まあ、そんなヒストリーがあったり、しますね。で、まあ、今回この説明ができない存在というタイトルにしてみましたけども、これ子供ってまあ当たり前ですけど、時間とお金はめちゃくちゃかかるわけですよね。この子育てっていう行為に関して言うと、そのまあ小さい頃はその世話もしなきゃいけないし、今もそうだけども土日とかも送り迎えとかもあるし。当然その教育費という面でも、かなりお金がかかりますし、で我が家の場合3人もいるので、まあ、かける3みたいなことなんですよね。なのでまあ、そういうこともあって、結婚してるけども子供がいない夫婦っていうのもたくさんいて、まあ、その気持ちもよくわかる。まあ2人で過ごした方が楽でしょうからね。楽だし、経済的な意味でもそうだし、自分の時間を使えるしとかっていう意味ではそうですけど、まあでもじゃあ大変だからといっていない方がいいんですかと、作らなかった方が良かったですかと言われると全くそんなことはなくて、やっぱり子供はいてくれて、いいと、いてくれた方が絶対にいいなと、よく我が家に3人来てくれたなっていう感じでは思ったりします。まあこれはね、その欲しくてもできない方とかっていうのもおられるので、これをこう大っぴらに言うことではないんでしょうけれども、まあ事実として我が家には子供が3人いて、それは本当にありがたいことだなと心から思いますね。でただですよ、子供ってなんか夫婦で相談をして、じゃあ何歳で何、あとは何人作ろうかとかって相談したわけではないんですよね。でこう子供を作りなさいと誰かに指示されたわけでもないし、なんていうか、子孫を繁栄させたいとか、人類という種を存続させたいんだとかですね。で、我が家の名前、我が家を存続させたい、お家の存続とか、1ミリも考えたことないんで、種の存続なんて意識したこともないし、我が家の存続なんていうのを考えたこともない。別に家督相続とかもないわけですよ。なので、なんか子供を持ったことに意味はないんですよね。意味っていうか理由はない。全く合理的な説明はないですよ。なんで子供を作ったんですかって、いや、なんでって言われてもみたいな。なんで子供がいた方がいいと思うんですか、いや、なんでって言われてもっていう、まあ、まさに説明ができない存在なんですよね。でもまあ理由がないけどここにいる、まあ子供を作ったっていうことで、まあ理由がないけど理由があるような存在って、まあちょっと不思議な存在だなと、まあ改めて思うんですよね。でまあこの我が家の場合不登校というのを経験しましたけども、まあ私自身がまあ何度か過去も触れてますけれども、いわゆるこう小中高といわゆる優等生みたいな、まあ勉強ができる方で、でいい大学に行って、まあ有名な会社に入って資格も取ってみたいな、まあある種の王道みたいな道を歩んできていたがゆえに、こう子供が不登校になった時にどうしようと、 お先真っ暗だ的な感覚を持った時もあった。まあ自分の中では思ってないけれども、心がなんかそういうふうに感じている、頭がどっかでそういうふうに考えてしまっているっていう時もありましたけれども、ただ自分の子供って別に自分じゃないんですよね。で、自分の所有者でもない、所有物でもない、親の所有物でもない。手間とお金はめちゃくちゃかかるんだけれども、でも自分の所有物じゃないんですよね。別の人格なんで。で、子供は子供の人格だし、親の生き方とか親の価値観とかを投影させていいこともあるかもしれないけど、それがバッチリハマるわけでもない。だって別の人格だからっていう、なんかすごい不思議な存在ですよね。手間はかけなきゃいけない、責任もある、だけど、自分の思い通りにならないし、自分の思い通り、親の思い通りにするべきものでもないっていうですね、なんか不思議な存在だなと改めて思ったりもしますよね。で、まあ何回か前で少し売れたエイリヒ・フロムの愛するということっていうものを少し思い出したんですよね。娘のことを考えながら。で、愛するということの中で、愛を構成する要素として4つ、配慮と責任と尊重と知識で、これらが揃ってこそ愛するということができるんだっていうふうに、エイリヒ・フロムは言っていて、このそれぞれの理解は若干難しいんですけどね。難しいんだけど、例えば配慮、じゃあ私は娘を愛せているのかということを考えた時に、心から、配慮っていうのは心からこう成長を願えているかっていうことで言うと、さっきの不登校とかの話も少ししましたけど、その学歴とかの話もしましたけど、なんか子供がいい大学に行ってほしいとか、いい会社に就職してほしいとか、いい仕事に就いてほしいとかって、親の視点なんですよね。だから子どもの視点で心からそうこう成長を願えているんだろうかっていうと、まだだいぶその子ども視点っていうんですかね、こう親離れ、子離れっていうか、独立の存在として心から考えられるようにはなってきたけれども、いまだに少し自分視点でこういう風になってほしいって思っている。要は心から子どもの成長とか幸せを願うということはもちろんあるけれども、どこかでまだ自分の価値観とかエゴを、親としてのエゴを投影してしまっている部分っていうのはゼロじゃないなと思ったりもして、いや、まだまだ十分には愛せてないかもしれないなと思ったりもしたし、責任っていうところで言うと、要は子どものニーズに応えようとしているのかっていうようなことで応える、責任を果たせているのかっていうと、ある程度は責任を果たせているかなというふうには思うけれども、責任を果たす、ニーズに応える、子どものニーズに応えていくと、キリがないといえばキリがないし、だけどある程度はできているのかなっていう感覚ですかね。で、尊重、要は相手を独立した存在として認めていますかということで言うと、やっと最近になって、その娘息子問わず、こう相手は独立した存在として、こう自分の価値観を押し付けるとか、自分の価値観で勝手に当てはめて心配するとかっていうことがなくなってきて、各個人が自分なりに生きていくっていうことを、親として一番近くにいるものとしてサポートをしていくっていうような形にだいぶ移行することができているかなっていう感覚がありますかね。で、知識、要は子供のことを本当に知ろうとしているのかっていう意味で言うと、まだまだですね。で、子供が何にどう感じているのか、どういう趣味、どういう興味を持っているのか、どんな思考なのか、何をしている時に幸せなのかみたいなところって、まだまだ知らないことばっかりだなっ で、まだまだそこに自分は思いを致しきれてないなっていう意味では、今こうやって一緒に過ごしていて、ある程度の時間は共有できてるし、同じものを同じように笑えたり、話、意見を交換することもできているから、ある程度はできているけれども、まだまだこれも、十分に愛しきれているわけではないのかなという感じはしましたし、何より、フロムもそうですけど、こう愛するというためには自分は自分とつながって、でその上で相手のことを配慮、責任、尊重、知識っていうことができるかっていうことなんで、自分が自分を愛することっていうのが、できてこそ人を愛することもできるっていう意味では、まだまだ自分を愛しきることもできてない面があるから、それも含めて、こんなことを普段考えてるとしんどくなっちゃうんで、たまには考えたりしながら、こう子供を愛することをと向き合っていきたいなという感じが、しましたね。いろんなことを言語にして喋ってみましたけれども、そもそもタイトルの通り説明ができない、言語化がうまくできない存在だなというのは改めて子供って、思うんですよね。ただ今この時この瞬間に、子供が、娘がいてくれて、近くにいてくれて、でこう妻や子供もその他長男次男も含めて、いてくれるっていうことは、この瞬間極めてこう幸せなことで、改めてこうなんて運がいいんだろうと、本当にありがたい、あるのが難しいこと、ありがたいことなんだなというふうには改めて思えていて、でこの説明できないっていうか言語化できないこと、こう合理的な理由のないことっていうものに、幸せとか意味とか生きがいみたいなものが宿るのかもしれないなと。でそういった言語化できないこと、合理的な説明ができないことっていうものに気づいていこうとすると、やはり自分の心の動きとか、心とか体、感情の動きに敏感になっていって、それを押し殺さない、自分の感情に素直に生きる、別にムカついてから人を殴るとかそういうことではなくて、でもムカついたらムカついたで、そのムカついた感情をダメだって抑えるというよりは、今俺ムカついてんなとか、すごいイラついてるなとかも含めて、感情に敏感に生きていくことで、いい感情も悪い感情も もちろんあると思うんですけど、悪い感情を感じないようにしたらいい感情も感じられない気もするので、ネガティブな感情はそれはそれとして感じて、でポジティブな感情も感じていくっていうことが、こういう、幸せとかを感じる上での、一つの、きっかけにもなるのかなという感じがしますね。ということで、今日はそう、子供っていうものってこうだよなって普段から思っていることをつらつらと言語化してみました。娘とカラオケに行ったことをきっかけにという回でございました。皆さんの中でもこう子供を持たれている方とかが、俺もそう、言われてみればそう思うなとか、俺もいつもそう思ってんだよねみたいなところが少しでもあったら、なんか嬉しいかなとは思ったりもしております。はい、いつも聞いてくれて、聞いていただいてありがとうございます。今日はこのぐらいにしたいと思います。それではまた。